本業は建築家っていうか、まあ、建築の設計の仕事をしてますが、どちらかというと最近は表現、まあ、アートの方に関わることの方が分量としてはどんどんどんどん多くなってます。で、一時はその建築の仕事とアートの仕事を分けて考えてたんですが、ここ数年はアートも建築も、同一軸線上で考えるようにしてます。だからといって、設計する建物をね、そのままそのアーティスティックに表現するかっていうと、そういうことは決してなくて、作る過程、工事に至るまでのお客さんと打ち合わせして、できるまでの過程を、まあ、アート的な要素を、プロセスを踏まえて、完成に至るとか、それは建築工事現場の中でも職人さんと打ち合わせしたり説得するときもそうなんですけれども、そういう要素を持ち込みながら、最終的ないろんな難題を笑いながらクリアできるように、そういうふうに考えていってます。
実際に吉野さん、その造形作家としての顔の方ではですね、どんな作品を作られてるんでしょう？
もともとは本当に1998年から流木を使って環境アートっていう形で関わってたんですが、
それ
最近
最初
は、
ですね。
そうですね、最初の、最近ここ7、8年はですね、実際自分で古い建物のレンガ倉庫と柏小学校っていう古い木造の潰れかけた校舎と民家とがこう一緒になったエリアがあって、その中にですね、4000個のリンゴ箱が保管されてて、まあ、戦前のものもあったりするんですが、その4000個のリンゴ箱のうち150個を譲り受けて、それをベースにして作品として表現させてもらってます。まず最初にその4000個のリンゴ箱がなぜそこに残ってるのかっていうのが自分の頭の中にずっと残ってて、まあ、ずっと考えていくうちにですね、そこの土地のもう亡くなられた持ち主の方は、おそらくその昔は、まあ、古いその柏小学校とレンガの倉庫を使ってリンゴやバナナの熟成販売の仕事をされてたみたいなんですね。昔はその昭和20年、30年、40年と儲かったんでしょうけれども、だんだん倉庫業の形態が変わって廃業に至って、ただその持ち主の方は自分の目の黒いうちに倉庫業をもう一回盛り上げようと、そういう意思がずっとあったのかなと。そのためにその4000個のリンゴ箱を大事に保管されてたと。まあ、そういう思い、まあ、これは僕自分勝手にイメージしてるんですけれども、やっぱそういう思いがこもったリンゴ箱をそのまま廃材にしちゃうのもどうかなと。で、それでその思いを引き継ぐんじゃないですけれども、まあ、そのリンゴ箱をきちっと使わせてもらえればということで、150個譲り受けて今に至ってます。
素材とか、まあ、今ね、流木とリンゴ箱って出ましたけど、デザインとかのそのこだわりっていうのは。
建築もそうなんですけれども、基本的にはやっぱりその木質っていうか自然素材、それを使う建物を中心に考えてます。まあ、だからまあリンゴ箱もそうなんですけれども、人の手の力で加工して表現できるもの、そういうものを大切に考えていってます。
造形作家として作品を作る時っていうのは、先にやはり構想ありき、それとも素材ありきです
そう
か？
ですね、構想でも素材でもなくて、そのテーマなり場所なり与えられて、やっぱそこの場所の雰囲気なりイメージなり、そういう部分ですね。建築もそうなんですけれども、会場になる場所のやっぱり場の力、そういうものをなるべくその自分の五感で感じて、ここの場所は何がいいのかって。で、先ほどその僕がリンゴ箱をベースにして作品を作ってるって言ってるんですが、かなりあちこちの場所で組み立ててはバラして、組み立ててはバラして繰り返してるんですけど、共通してるテーマっていうのは、声高々に歌ってないんですけれども、その場の鎮魂っていうのが実はテーマになってるんですよ。そこの場所で過去にいろんなこう作品を作られた彫刻の道かな、帯広美術館の脇の道路のですね、 でそこで作品作らせてもらった時には、まあそこに28体の彫刻があって、中にはやっぱり作品が未完のままで展示されてるように感じられるものもあったんですよね。だからいろんなやっぱり予算がない中で表現する気持ちを奮い立てさせながら、その関わった人方のそういう気持ちに対する鎮魂も含めて作品を作ったりもするんですよね。だからそういう場のイメージ、残された思いだとか、そういうものをなるべくその汲み取って作品にすると。